源氏物語、柏木、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。日ぬる日を、罪報いなど言う際の、涙に似ざる日の雫を打つ。日ぬる日を、罪報いなど言う際の、涙に似ざる日の雫を打つ。秋子。右衛門の神の病気は快方に向くことなしに春が来た。父の大臣と母夫人の悲しむのを見ては、死を願うことは重罪にあたることであると、一方では思いながらも、自分は決して惜しい身でもない。子供の時から持っていた人に違った自尊心も、ある一つ二つの場合に得た失望感から歪められて以来は、遠征的な思想になって、出家を志していたにもかかわらず、親たちの嘆きを顧みると、この札しが遁世の実を挙げさすまいと考えられて、自己を紛らわしながら俗世界にいるうちに、ついに生きがたいほどの物思いを同時に二つまで重ねてする身になったことは、誰を恨むべくもない自己の過ちである。神も仏も明星垂れ玉の境界に落ちたのは、みんな前世での悲しい約束事であろう。誰も永遠の命を持たない人間なのであるから、少しは惜しまれるうちに死んで、簡単だ、上々にもせよ。恋しい方に哀れだと思われることを、自分の恋の最後に報いられたことと見よう。強いて生きていて自己の悪名を断ち、なお自分をもあの方をも苦しめるような道を進んでいくよりは、無礼であるとお憎しみになる因も、ひねばすべてお許しになるであろうから、やはり死が願わしい。その他の点で過去に院のご感情を害したことはなく、長く恩厚を得ていた以前のご愛情が死によってよみがえってくることもあるであろうと、こんなふうに思われることが多い哀れな獲物の神であった。なぜこう短時詩の間に自分をめちゃめちゃにしてしまったのであろうと反問して、苦しい涙を流しているのであるが、病気が少し楽になったようであると、家族たちが病室を出て行った間に、右衛門の神や尿酸の宮へ送る手紙を書いた。もう私の命の胆石に迫っておりますことは、どこからとなくお耳に入っているでしょうが、どんな風かともお尋ねくださいませんことは、もっともなことですが、私としては悲しゅうございます。こんなことを書くのにも、右衛門の神や手が震えてならぬために、書きたいことも書きさして先を急いだ。今はとても煙煙も結ぼほれ、絶えぬ思いの直哉の子らん。今はとても煙煙も結ぼほれ、絶えぬ思いの直哉の子らん。哀れであるとだけでも言ってください。それに満足します心を、暗い闇の世界へ入ります道の光明にもいたしましょう。と結んだのであった。故事中にもなお懲りずに神は恋の苦痛を訴えてきた。直接もう一度あなたに会って言いたいことがある。とも書いてあった。故事中も道女時代から、おばな縁故で親しい口上があったから、大それた恋をする点では、迷惑なし人知ずの変わり者であると面倒には思っていたものの、生きる望みのなくなっている様子を知っては悲しくて、泣きながら、このお返事だけはどうかなすってくださいまし。これが最後のことでございましょうから、と宮へ申し上げた。私だってもういつ死ぬかわからないほど命に自信がなくなっているのだから、 そうした気の毒な様態でいる人としただけに同情もされるけれど、私はもう苦しめられることに懲りているのだから、返事などをして関わり合いになるのは非常に嫌に思われる。こうお言いになって、ミアは書こうと遊ばさない。自尊心が終わりになるのではなくて、これは院のお心にご自身の遊ばされた過失の影が折々さして、悩ましいご様子をお見せになることもあるのを、恐ろしく苦しいことと深く思っておいでになるからである。小侍中はそれでも硯などを持ってきて責め立てるので、しぶしぶお書きになった宮のお手紙を持って、宵闇に紛れて、そっと小侍中は右衛門守のところへ行った。大臣は大和の葛城山から呼んだ上手な評判のある受験者に、この晩は神の舵をさせようとしていた。鬼頭や読経の声も騒がしく病室へ入ってきた。人が進めるままに、胃の中へ出ることをしない抗争などで、世間からもまたあまり知られていないような人も、遠い土地へ息子たちを派遣などして呼び迎えて、右衛門守の病気に貢献の現れることを期している大臣であるから、見て感じの悪いような野心な僧などが、後へ後へとこの頃はたくさん来るのである。病人は何という名の病患でもなくて、ただ心細いふうに時々泣き入っていたりするのを、陰陽師なども多くは女の霊がついていると占っているので、そうかもしれぬと大臣は思い、他へつきものを移そうとしても、なんだ物のけの手がかりが得られないのに困り、こうして遠国の修験者などを呼び集めることもするのであった。今度山から来た僧も大男で、恐ろしい目つきをして荒々しくだらにを読んでいるのを、右衛門守は、ああ嫌になる。私が罪が深いせいなのか。だらにを大声で読まれると恐ろしくて、ますますそれで死ぬ気がする。と言いながら病床を出て、小侍従のいるところへ来た。大臣はそんなことを知らず、病人は寝入っていると女房たちに言わせてあったので、そう信じて、密かにこの山の僧と語っていた。大臣は年がいってもなお華やかな派手な人で、よく笑い性質なのであるが、こうした侮蔑するに値する山の修験僧と向き合って、右衛門守の病気の当初から、その後何ということなしに重くばかりなっていくことなどを細々と語っていった。どうかあなたの力で物のけが正体を表してくるようにやってほしいものです。とも信頼した風で言っているのも哀れである。小侍従、聞いてごらん。何の罪で私がこうなっているかをご存じないものだから、女の霊がついているなどとごまかされておいでになるが、あの方以外に女として引くもののない私の心へ、あの方の霊が真実ついてくれるのなら、嫌でならない自分の身もありがたくなるだろうよ。それにしても、大それた声をして、あるまじい過失を引き起こして、人のお名を汚し、自身を顧みないようになる人は自分だけではない。昔の人にもあった罪なのだと自ら慰めようとするがね。そんなことで私の心は救われないのだよ。相手があの方なのだから、いせきの念に耐えられまいではないか。生きていることももう眩しくてならなくなったというのは、昔から胃の中の人が言うように、一種特別な光の沿った方らしい。大罪人でもないのに、お顔を見合わせた瞬間から、私の心は混乱してしまって、抜け出した魂魄が六条院をさまよっているようなことに気がついたときには、君、まじないをしてくれたまえ。などと衰弱して殻のようになった姿で、 泣きも笑いもして右衛門守は語るのであった。宮が非常にお恥じになっているご様子。物覚えばかりをしておいでになるということも小侍従は告げた。自身が今冗談で言い出したことではあるが、その宮をおいたわしく、恋しく思う魂魄はそちらへ行くかもしれぬというような気も右衛門守はして、一層思い乱れた。もう宮様のお話は一切すまい。不幸で短命な生涯に続いて、その執着が残るために未来をまた台無しにすると思うのがつらい。心苦しいあのことを無事にお済ましになったとだけはせめて聞いて死にたい気もするがね。私たちをつなぎ合わせた目に見えぬものを、私が夢で見た話なども申し上げることができないままになるのが苦痛だよ。と言って深く神の悲しむ様子を見ていては、小侍従も耐えきれずになって泣き出すと、その人もまた泣く。ろうそくを灯させてお返事を読むのであったが、それは今も弱々しい儚い筆の跡で美しくは書かれてあった。